司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、私は宮城県司法書士会から参りました笹木佳代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、笹木さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日のテーマは何でしょうか。
はい、今日は抵当権の抹消登記についてお話をしたいと思います。
抵当権の抹消登記についてですね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そうすると抵当権ってよく聞くんですけれども、あと今までのゲストの方にもいろいろ伺ったんですが、いまいちピンとわからないところもあるので、
はい、
まあ、抵当権ってまず何ですかっていうご質問してもいいですか。
そうですよね、なかなか抵当権ってまあ聞き慣れてるかどうかっていうと、はい、そうでもなかったりすると思うんですよね。
そうですね、多分ご自身がお家を買ったりマンション買ったりということをされてる方は多分馴染みのある言葉のように思うんですが、まあ、私なんと親の持ち家に住んでおりまして、不動産売買とか今まで一切関わったことないんですよね。
はい、
だからね、あまりこう日常聞くことがなくて、
はい、
それで今日は、まあ、ぜひよろしく教えていただきたいなと思いました。
もうこちらこそよろしくお願いいたします。
はい、
まあ、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので、はい、一応、まあ、抵当権ってじゃあ何ですかっていうこと、
はい、
ここは少し簡単に説明をさせていただきたいと思いました。
はい、お願いします。
はい、で、抵当権っていうのは住宅ローンなどの返済を保証するために、はい、まあ、土地や建物に設定される権利のことなんですね。
うん、
例えば、はい、まあ、先ほど笹崎さんおっしゃったように、不動産買ったりってあったと思いますけども
そう、私の未経験
え、そうなんです。まず銀行さんからお金を借りて、はい、まあ、土地や建物を買ったりっていうことあると思うんですけれども、はい、その買った土地や建物に抵当権を設定するっていうことに なるというか、
うん、
多く、そういうふうにされてますね。
はい、
で、まあ、なんでかっていうとなんですが、
はい、
抵当権を設定した後に万が一ですね、
はい、
貸したお金が貸してもらえないような状況になった時に、うんうん、まあ、この抵当権っていう権利を持っていると、
はい、
その土地や建物をお金に変えることができるんですよね。
権利を持ってる、
はい、
まあ、人っていうか事業者というか、
まあ、お金を貸した方が抵当権っていうのをまあ設定して持っていればっていうことですね。
は
い、
銀行さんとか。
そうです、そうです、
そうですね、そういった形ですか。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、お金に換えることができるっていう権利なので、
はい、
まあ、最終的にはお金に返してそれを返してもらうっていうことができるわけなんですね。
なるほど、なるほど。うん、それは、まあ、保険みたいな、お金を貸す側にとっては、うん、ということですよね。
そうですね、はい、その通りだと思います。
そうですか。よく以前ご出演いただいた方が優先順位があるって一回聞いたこともあるんですけれども、それはちょっと私の勘違いでしょうかね。
優先順位、
なんかいろんな人が抵当権ってこれでいいのかな、この説明でいいんでしょうか。
それは多分ですけれども、
はい、
優先の定めとかそういう、
なんかそういういろいろあるんですかね。
あるんですよね。
そっか。
ただ、まあ、基本的には貸す、はい、側の抵当権者さんというか、うん、まあ、銀行さんはですね、
はいはい、
やっぱり一番っていうか、うん、優先的にやっぱりまあ、
お金に変える、
お金に変えたいなっていうところがあるので、
はい、
まあ、なるべくというか実務としては、はい、まあ、今抵当権なんかが設定されているものがあった場合には、
はい、
まあ、それを消してからまた自分たちの入れたいですっていうような要請は多い と思いますね。
そういうこといろいろ何かあるんですね。
ありますね。
ですが、はい、今日はその末梢陶器なんですよね、はい、テーマとしては。
あ、そうなんです。今日は末梢の陶器のお話をと思ってました、
はいはい、これは設定することもできるけれども後で末梢をするものなんですね。
まあ、基本的に何ですかね、陶器って、はい、まあ、相続陶器の義務化だったりっていうのが始まってますけれども、はい、まあ、抹消してもしなくとも、
はい、
まあ、そこはもう要は個人の自由みたいなところが、まあ、なくはないんですけれども、はい、ただ抵当権、まあ、設定した後に、はい、お金返し終わると銀行さんの方から抵当権を抹消していいですっていう書類を渡されるんですよね。
あ、なるほど、うん、
でそれを、まあ、すぐにやっていただいた方がいいですっていうことをちょっとお話ししたいなと思ってまして、
うんうん、そうなんですか、はい、早い方がいいんですか。
そうですね、時間が経ってしまって、はい、うとですね、いただいた書類だけで手続きが進まないっていうことがあるんですね、
そうなんですか、
はい、
うーん、どんどん書類が必要な書類が、はい、増えてくるんですか。
出された書類だけでまあ、すぐに手続きをすればできるんですけど、はい、例えば何年間かそのままにしてしまったとかっていうことになると、はい、その当時その書類を出していただいた時代の代表者さんが変わってたりとかっていうこともあるんですね、
はいはい、
でそうするとその当時その出された書類、うん、まあ、当時 の、 その代表者さんが当時代表権を持っていたっていうことを証明する書類とかも、はい、遡って出していかなければならなくなったりするので。
そうですか、はい、その場合の代表者は、まあ、金融機関の方っていうことですか。
そうですね、はい、うん、まあ、解除証書とか、はい、まあ、消滅証書っていうような書類になるんですけれども、あと委任状とかですね、はいはい、そこにまあ代表取締役の方とかのお名前が入ってるんです。
偉い人ですか。
そうです、はいはい、うん、
じゃあ例えばその何年か経って代表の方が変わったりすると、はい、その正当性を証明するためにはその人が代表だったという証明も合わせて必要になるんですね。
そうです、はい、
そういうことが時間を経ってしまうと、まあ、あちこちっていうかいろんなところで起こるわけですか。例えば、
まあ、なのでそのつながりというか、
はい
はい、うん、代表者の方、
はい、
当時の方を、はい、追っかけていく、追っかけるって大変なんですけど
あ、でも分かります、伝わります。
会社のですね、はい、登記簿っていうのがあるんですけれども、はい、それをちょっと遡って取得をして、はい、当時この方に代表権がありましたっていうことを出さないと手続きが進まないんですよね、はいはい、
なるほどなるほど、うん、
なので長くなれば長くなるほど遡っていく書類が多くなってしまうことがあるんです、
はいはい、ということはちょっと下世話な話ですけど、はい、司法書士さんにお願いする場合は料金も高くなっちゃったりするんですか。
結局、まあ、そういうことになっちゃいますね。証明書を取得する作業もどうしても増えてしまいますので、はい、そういうふうになってしまいますね。あ、
それはちょっとよろしくないですね、いろんな意味でもね、
ま、そうですよね、はい、
うーん、じゃあそのままにしてると、まあ、良くないので、できればその末梢のお知らせみたいな、なんか、さっき何ておっしゃいましたっけ、その銀行さんからいただく、
ね、
銀行とか、まあ、金融機関ですよね、まあ、
金融機関さんって言った方、はい、もしかしたらいいんですかね。
そうですね、お金貸してくださる団体様は銀行だけではない
んですよ、ということですね、はい、まあ、ちょっと銀行さんにちょっと絞ってお話ししてしまいましたけど、
その方が分かりやすいかなって言っちゃいましたけどね。
まあ、まあ、要はお金を貸したところで、はい、全部返してもらったと、はい、末梢の陶器に必要な書類を出してくれるんですけれども、はいはいはい、その会社で出すその書類のタイトルは様々で、は
い
は
い、決まってるわけじゃないんですね、
まあ、解除証書とか消滅証書とか弁済証書とか、まあ、あるんですけど、はい、まあ、中身とすれば、はい、まあ、当時抵当権を設定したものに関して、はい、もう消していいですよっていうような意味合いですね、
はい、うん、じゃあ大抵の人はそれを持って、はい、司法書士さんにお願いするか、自分でできる場合もあるんですか。
そうですね、まあ、自分で やられる方もいらっしゃいますし、
はい、
あとはその金融機関さんからのご紹介で司法書士に、はい、っていうこともあります。
うん、やっぱり皆さん依頼されてやることが多いんですかね。
そうですね、うん、まあ法務局なんかでもその相談とかっていうのあるので、そっちに行かれる方もまあ中にはっていうところなんですが、
そうやって相談を受けながら自分で進めるみたいな感じですか。
みたいなところなんですかね。ただ、はい、司法書士の方でご依頼をいただく場合とやっぱご自身でやる場合は、
はい、
なかなかやっぱりちょっとやるなんて言ったらいいんですかね、個人でやろうとすると、はい、ちょっとやっぱり難しい部分も出てくる場合もあるので、
はい、
そういったやっぱりその証明書を遡って取らなければならないとか、
ね、
あとまあ一番そうですかね、あとは、うん、書類自体は、はい、まあ古いけど使えなくはないんですけれども、うん、はい、もう10年ぐらい前とかに渡されたりとかしてるとですね
はい、はい、
書類そのものがもうなくてというか見つけられなくて、
はい、
まあ、いわゆるその再発行をお願いしたりとかっていうことにもなりますし、
はい、
まあ、場合によっては、まあ解散したりとかってことも、まあ、全然ないわけではないと思うので、
ゼロではないですよね。
そうなんです、
はい、
あとは、まあ、例えば不動産の所有者さん側にも、
はい、
相続なんかが発生したりとかするとですね、
はい、
相続登記先にやりましょうっていうような形になるので、なのでできる時にやっぱり、はいはい、やっておいた方がいいかなと思います。
なんでもやっぱり新鮮なうちが一番っていうことですよね。
そうですね、フレッシュな状態で
そこが一番ということですね、はいはいはい、かしこまりました。まあ、詳細についてはまた後半にお伺いすることにして、はい、番組中盤になりましたのでここで一度、はい、佐々木さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日はミセスグリーンアップルのセラセラにリクエストをいただいております。これはお好きな曲ですか？
はい、実は私、はい、数年前まで、
はい、
存じ上げてなくてですね、ものすごく初めて聞いた時に、
はい、
なんてもったいないことしたんだろうって思って
衝撃的だったんですか？
衝撃的でしたね。でもすごい元気になるんで、うん、
はい
はい、ぜひ今日はこの曲をと思いましてリクエストさせていただきました、
はい、かしこまりました。はい、ではお聴きください。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。はい、お送りした曲はミセスグリーンアップルのケセラセラでした。最近よく聞きますよね、テレビとかで。
多分ビールかジュースの CM
な、何でしたっけね、食べみっかこさん、
食べみかこさんと
ジュースビール
なんかビールだったか
な、よくわかんないですけどね、
なんか CM に、
なんか飲んでますよね、
はい、ドリンクの、CM に、
はい
はい、
元気が出る歌だと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本日も宮城県司法書士会から佐々木佳代さんをお迎えして抵当権の抹消登記についてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、前半、まあ、ある程度そのままにしていらっしゃる方も中にはっていうふうなお話されたんですけど、
はい、
それで何かこう影響とかはないものなんですか？
そうですね、特に今何もすることがなければ、
はい、
まあ、影響はないのだとは思うんですけれども、
はい、
例えばですね、
はい、
建物を増築しようかなとか、
あ、はい、
ちょっと直そうかななんていう時に、
あ、もう 借金というか返済は全部終わった
っていう後の話なんですけども、
抹消はしてないけれども、
そうですね、
その抵当権は一応消えてはいる。
消えてないです。
消えてないんですか？
結局、はい、抵当権を設定する時も、
はい、
抹消する時も、
はい、
手続きを法務局の方に提出しないと、
はい、
自動的には、
はい、
残念ながら設定されたり消えたりってことはないんですね。
そうなんです、あくまでも登記が基本なんですね。
そうなんです、登記なんです、
うん、はい、じゃあその状態では一応形の上では残っている感じですよね。
そうですね、登記簿ってご覧になったことありますか？は
い、それがないんですよ。
そうですか、今日じゃあちょっとなんか持ってくればよかったかもしれないですけど、
でもネットに探せばなんか見本がよく法務局のサイズとかにあるかもしれないですね。
抵当権とかって設定されると、
はい、
登記簿を見るとこう設定が入ってるっていうのが分かるんですね。
ここにこうの乗るわけですね、はい、
でそれを今度その設定されている抵当権を無償の登記の手続きを申請しないと、はいはい、いつまでも残ってる状態になってしまってるんですね。まあ、おそらく古いものとかだと、あの弁済というかもう全部かあの、はい、全て解消終わってるんで、はい、あの抵当権そのものはねもう実際はもう、はい使われてないというか、あのないんだねっていうことなんでしょうけれども、はい、ただそれを消す作業をしないと、はい、あの見た目は残ってるっていう見え方になっちゃうんですよね。
はい、うんうんうん、でその状態で増築とかリフォームとかを、はい、まあもう借金は全部返済し終わったので新たにローンを組もうとするとそれが残ってるっていう状態なわけですよね。
そうですね。なので新たにじゃあ、はい、あのリフォーム代とかを、はい、あの借りたりするのに、はい、じゃあまたそこに抵当権設定してくださいねなんていうことを金融機関さんから言われるわけなんですが、はい、まあ、その時にその結局前の抵当権が登記簿上残っていると、はい、やっぱりそこをやっぱり消してくださいねっていう要請があるので、
はい、それはやっぱりその金融機関の人が確認して残っているじゃないかっていうことの流れになるわけですね。
おそらくそうですね、はい、あの、はい、ここにというかあのリフォーム代金を借りたいですなんていうことになった時には、はい、まあ、金融機関さん銀行さんなんかも、はい、あの対象、はい、対象というかその不動産ですかね、うんうんうん、まあリフォームする建物だったりとかの登記簿っていうのは必ず確認されると思いますので、
確かにそうですよね、
はい、そういった資料を見て確認した上で、うん、あ、じゃあこれはどうなってるんですかとかって、うんうんうん、あ、じゃあもう終わってるんだったら消してくださいねとか、うんうん、そういう話になると思います。
でそこで前半のお話のようにかなり時間が経ってたりすると、はい、またそのいろいろ変更が発生したりした場合は、ね、より手続きがやっぱり複雑になってしまうわけですね。
そうですね。
うん、佐々木さんは実際そういうご相談、はい、まあ、はい、を受けたことはありますか？
ありますし、はい、あのやっぱり書類を受け取ってはいたんだけれども、はい、してませんでしたっていうので、はい、やっぱり次にちょっと抵当権を設定しなければならないんですが、はい、あの、まあ、結局ついてますから、はい、抵当権前のついてますんで、うんうん、はい、それを抹消しないとっていうことになったんですが、実は確かね相続の登記もまだだったんですね。
そうなんだ。でもその時はまだ義務化はされてない、う
ん、義務化はまだだったんですけど、うんうん、でもやっぱりあの亡くなった方の不動産に抵当権を設定するとかっていうのはできないんで、はい、
あ、そうか、
はいはい、なのでやっぱり、はい、あの相続人さんに、うんうん、あの相続で、はい、あの変更してからってことになりますんで、はい、相続の登記とその、はい、まあ、数年前の書類での抵当権の抹消っていうのもありましたね、
は
い
はい、そうすると本当にやることがたくさんあるわけですよね。
やることがあるんですよ。なので、はい、あのもうできる時にやってしまった方が、はい、あの後から何かこうやらなきゃならないっていうのが出てきた時に、
わかりますわかります、
やろうと思ってもすぐにできないっていう時間がかかっちゃうってことになっちゃうので、
はい、あと記憶も薄れてきて、
そうですね、
やっぱり 新鮮なうちが一番
フレッシュなうちに、
フレッシュなうちに気持ちもまだ ね新しいうちに、もう実際そうやって本当は抹消しなければいけないのに忘れてしまってる方っていうのはそれなりにやっぱりいらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、結局だから抹消しなければならないっていう、はい、あのことではない。今は相続登記とか、はい、まあ、義務化になったんですけども、まあ、登記そのものがやっぱり義務っていうあの権利の部分については、はい、あのまあ、義務ということではなく結局、はい、登記をすることで、はい、まあ、第三者に対抗っていうか私のものですよっていうのとかをこう、はい、出せるというか、うんうんうん、そういうことで、まあ、登記っていうところがあったので、
はい、はい、うんうんうん、じゃあ、まあ、忘れちゃってる人もいるかもしれないし、ええ、いないかもしれないんですけれども、
そうですね、
あ、そっか、うん、まあ、フレッシュが一番っていうのが一番やっぱり心に響きますよね。
そうですね、やっぱり、うん、あの、まあ、早め早めの方がいいかなと思います、
うんうんうん、確かにそうだと思います。はい、じゃあ他にも、まあ、番組あと残り5分くらいありますので、ええ、何かその注意事項があればぜひ。
そうですね、はい、あの、まあ、注意事項というか、まあ、はい、あのとにかく登記のことは、はい、ぜひぜひ司法書士の方に
そうです、ね、
あのご相談をお任せいただければと思いますので、あの ぜひ司法書士会の無料相談などもありますので、はいはいはい、ご活用いただければなというふうに思ってます。
わかりました。この無料相談っていうのは予約が必要なんですよね。
無料相談はですね、はい、電話相談は、はい、予約は特にいらないのですが、はい、面接相談は、はい、ホームページの方からウェブで事前に予約をしていただく必要がありますので、ぜひそちらのホームページの方確認とか見ていただきまして、はい、電話相談の電話番号も載ってますし、はいはい、ウェブからの無料相談というのも受付しておりますので、はい、ぜひぜひご活用いただければと思います。
電話相談は予約はいらない、
はい、いりません、はい、月曜日水曜日金曜日の午後1時30分から4時30分です、
はいはい、このフリーダイヤルの方ですか、こちら、
ね、ちょっとすみません、フリーダイヤルの電話番号が今
ないかもしれない、
ないかあるかが私ちょっとそこ調べてこなくって
分かりました、
すいません、ホームページの方には一応電話相談の番号ということで番号も出てはいますので、はい、
これちょっと私古いの見てたかもしれません、はい、ちょっとお聞きの方を自ら迷わせてしまいました
すいません、私も確認して、
はいはい、ではお聞きの皆さんのために電話番号を念のためお伝えします。じゃあ私の方でお伝えします。
はい、お願いいたします。
はい、宮城県司法書士会 022-263-6755、 宮城県司法書士会 022-263-6755 です。宮城県司法書士会で検索するとホームページがもうすぐに分かりやすく出てきて、その中にもいろいろ情報がありますので、ぜひですね、まあ、ホームページの方もご覧になっていただけるといいですよね。
そうですね、はい、すみません、ただ今の代表番号なので、はい、電話相談の番号ちょっとまた別に出ているので
なんかだんだんこの放送ちょっと申し訳なくなって
きて、すみません、はい、私の方でちょっと確認してきた番号をお伝えしても大丈夫です。ホームページの方にも出てますけれども、はい、電話相談の番号なんですけれども、はい、022-221-6870 で出ておりました。
わかりました。じゃあ私がさっき読んだのは宮城県司法書士会にそのまま、まあ、
そうですね
、はい、そこの、まあ、担当の方につながる電話番号、
事務局代表にかかってしまうので事務局の方ではちょっと相談受け付けしてませんので、
はい、はい、
ご注意いただければと思います。
で、電話相談が今、佐々木さんがお話しいただいた、もう一回いいですか。
はい、はい、022-221-6870 です。
はい、申し訳ございませんでした。なんだかすみません、皆さんを思い切り迷わせてしまったんですけれどもということで、まずはその抹消登記はお早めにと、まあね、はい、物も気持ちも新鮮なうちにフレッシュなうちにということでした、
はい
は
い、
今日はどうもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。なんか、はい、ちょっとごもってしまったりとかすいませんでした。
大丈夫です、大丈夫です、はい、これ中身も大事なんだけど私たちのおしゃべりも大事ですので、ちょっと間違って笑ったりするのもたまにはいいかなってちょっとね弁解してますけれども
すいません、ちょっとお聞き苦しいとこあったんじゃないかと思うんですけど、ごめんなさい。
はい、ということでお伝えをいたしました。どうでしたか、今日はお話をされてみて。
緊張しました。
本当ですか。そんな感じには全然見えないんですけれども、
もう 数週間前から、
はい、
どうすれば抵当権とかって、
はい、
分かりやすくお話できるかなとか何回もちょっとこう、
でもすごい分かりやすかったですよ。
そうですか、はい、もうずっとなんかこれだとちょっと違うかなとか、
いや多分リスナーの皆さんも私もそうなんですけれども、その生のお話って一番分かりやすいんですよね、はあ、きちんと整理されたお話もいいんですけれど、はい、ちょっとこう迷ったりとか、と結構本音が出つつみたいな、はい、そういったお話って結構人の心に響くので、はい、非常に私も勉強になりました。
よかったです、そう言っていただけて。
はい、今日はどうもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、本日は宮城県司法書士会から佐々木佳代さんをお迎えして抵当権の抹消登記についてお話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログや Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify などでもお聞きになれますので、番組名あ司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。それでは来月もまたよろしくお願いいたします。担当は笹崎久美子でした。